はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今週はですね、先週に引き続きですが、昨年12月末にですね、逝去されました、大滝詠一さんの、追悼特集を、今月は4週にわたってお送りするんですが、今週は第2弾パート2ということで、大滝詠一さんのですね、代名詞といいますか、最も有名なロングバケーションというですね、世紀の名盤がございますけれども、そのアルバムを、丸々1枚ですね、特集してみようかなと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今日はですね、大滝詠一追悼特集第2弾ということでですね、先週は70年代の、ハッピーエンド時代を含む、まだね、その大滝さんという名前がこう、世間一般にこう名前が広まる前のですね、こうブレイク前夜といいますか、その時代の、大滝作品を特集したんですけれども、今週はですね、この大滝詠一といえばこれ、そしてこの人が世間一般にこう認識されるきっかけとなった、アルバムでございますけれども、1981年のロングバケーションというアルバムから、丸々ですね、今週は特集いってみたいと思います。この、ロングバケーションというアルバムは、非常に有名なアルバムで、皆さんもよくご存知かとは思うんですけれども、日本で初めてのこれが CD だったんですね。 CD 第1号ということもあったり、とにかくいろんな珍記録をたくさん持っておりまして、最高のそのチャートはですね、オリコン2位だったんですけれども、ずっとこうロングセラーを記録しまして、1981年の年間でも2位で、その後もこう何回か10年おきぐらいにですね、リマスターとかいろんな形で再発されるんですけれど、その再発されるごとにヒットを記録して、最終的にはトータルで200万枚以上のセールスを記録しているという、すごいアルバムなんですけれども、いろいろね、音楽雑誌なんかでも日本のロックの名盤100選とかね、そういう特集があったら大体、1位に選ばれるという、作品でして、音楽ファンもそしてその一般的な、人もですね、大好きなというか、認める名盤でございます。で、1曲目はもうそのロングバケーションの超有名なオープニングナンバーでございましたけれど、君は天然色をおかけしました。私はですね、とにかくこのアルバムが好きで、そのコアなね、ナイアガラファンからすればですね、やっぱり70年代がいいんだとかね、そういう声もあるんでしょうが、私はもう大滝詠一に入った導入はやっぱりこのアルバムからでして、とにかく影響を受けました。そもそも1981年の作品なので、私は3歳ぐらいだったんですけれども、当時父親がですね、当時すごく流行しておりましたので、この、カセットをですね、車の中でもずっとかけておりまして、もう子供の、心にですね、どういうんでしょう、もうインプットされてたんですが、それからしばらくして、私が大学時代にこう沖縄ですね、沖縄で大学生活を送っていたんですが、その時にふとしたきっかけでですね、このロングバケーションを改めてこう、聞いて、でその良さに改めて感動してですね、当時ずっと、車の中でこのロングバケーションをかけてた思い出があります。 まあ、夏をね、このジャケットからしてもそうなんですけれども、こう夏の、サウンド、まあ、当時のそのキャッチコピーもですね、ブリーズが心の中を通り抜けるっていうような、まあ、コメントがあるぐらい、とにかくまあ夏リゾートっていう、どういうんでしょう、イメージを前面に出してまして、その沖縄というところでですね、これをね、かけながら、窓を開けて、その海岸ね、沿いをドライブした時のもうその爽快感たるや、もう、凄まじくてですね、もうどうやったらこういう、ね、世界観の音楽を作れるんだろうということをすごく、研究しましてですね、私が、2003年に出した作品でエンドレスデイドリームっていう、ね、作品があるんですが、それもまさにそのこのロングバケーションをやりたかった一心で、作ったんです。で、時々かけたりするんですけどね、もうとにかくその、このナイアガラサウンド、まあこれはすごいエコーを重視した、そのフィル・スペクターっていうね、60年代にいたその大プロデューサーがいるんですけど、その人のそのウォール・オブ・サウンドっていうのを、まあこう日本で浸透させたというか、日本のブランドとしてですね、まあ作り直したというかね、まあ、加工貿易的な感じ のやり方なんですけど、それでやったというのがこの大滝さん のすごいところで、まさにそのウォール・オブ・サウンドを通り越してナイアガラサウンドから、フィル・スペクターに入って、でそれを具現化しようと努力したのが私のそのエンドレス・デイドリームという作品だったんですけれど、まあ、とにかくその自分 その音楽史を振り返ってもですね、かなりのパーセンテージでこの大滝さんの、音楽から影響があると思います。でその中で もうこのロングバケーションがもう全てといったらまあ言い過ぎかもしれませんけれども、もうほとんど大滝カラーを象徴しているというか、私の中ではですね、 それぐらい大事な、まあ、座右の銘板でございます。で、まあ、次の曲にも入っていくんですが、僕は個人的にこのロングバケーションのアルバムの中で一番好きな曲が次の曲です。まあ、少しね、締めっぽい感じの、まあ、どういうんでしょう、曲風なんですが、とにかく詩がいいんです、これ、次の曲。で、もうこのロングバケーションを語る上で絶対避けて通れないのが、もちろんこの大滝英一という人のこの作曲センスとか、そのアレンジセンスとかね、歌声とかっていうのはもちろん大きいんですが、作詞家の松本隆さん。このアルバムでは、ほぼ全編、作曲大滝英一、作詞松本隆のコンビでやってるんですけど、やっぱりね、このアルバムがすごくこう浸透して、一般の人の心をキャッチした理由の大きな要素として、今まではずっと大滝英一作詞作曲で、70年代は来てたんですけど、ここでその松本隆という、こう、素晴らしい作詞家とタッグを組んだことがですね、この大滝作品に、まあ、なんでしょう、なんて言うんでしょうね、この色をつけたというか、まさにそのカラフルな、まあ、サウンドに寄与してるですね。で、その次の雨のウェンズデーっていう曲を、僕の好きな雨のウェンズデーっていう曲を次書けるんですけど、まあ、それはこの松本隆さんの詩がですね、もう本当に切なくて、まるで映画を見ているような気分になる曲でございます。それを、まあ、次は聴いてみてもらいたいと思います。2曲目は大滝英一で雨のウェンズデーをお聴き。はい、大滝英一で雨のウェンズデーでした。この度のですね、その、大滝さんの、まあ、この旧姓を受けましてですね、その、まあ、このロンバケの作詞家であります松本隆さんが追悼コメントをね、残してて、これがね、泣けるんです。ちょっと読みますね。眠るような顔のそばに花を置きながら、僕の言葉と君の旋律はこうして毛細血管でつながってると思いました。だから片方が肉体を失えば、残された方は心臓を素手でもぎ取られたような気がします。北へ帰る12月の旅人よ、僕らが灰になって消滅しても残した作品たちは永遠に不死だね。なぜ謎のように12月という単語が詩の中に出てくるのかやっと分かったよ。苦く美しい青春をありがとうっていうのがね、松本さんのコメントなんですけど、なんか葬儀というかあれで最後棺桶ですよね、あれをそのハッピーエンドのメンバー松本さんと細野さんと鈴木茂さんで運んだらしいんですけどね、もうそれも泣けますね私ね、まあ本当にまさにこの松本さんの言っているように、その肉体が滅びてもね、このロングバケーションは、永遠にこの日本の音楽史上に残る名盤だと思いますので、これからも、ことあるごとにですね聞いて 大滝さんのことを思い出してですね、そしてその音楽をね、少しでもこう後世に残していけるような活動ができたらいいなと私も思ったりするんですが、はい、それでは今週もお便り行ってみましょう。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
まずラジオネームたぬくちさんからいただいております。
はい、
竹迫先生こんばんは。
こんばんは。
今日は成人の日、20歳の人はお酒も解禁ですね。
うん、
竹迫先生はかなりの酒豪とお聞きしていますが、何の酒がお好きですか？うん、またこれまでの先生の最高記録はどのくらい召し上がりましたでしょうかといただいております。
基本的に焼酎ですね、私。
焼酎で、
ワインもよく飲みますけどね。まあ、一番飲んだのって、まあ、そんなの覚えてないですけど、ワインをボトルで3本ぐらい開けたのか
が
最高でしょうかね。だいたいね、1本開けると、
うん、
あのよく飲んだとか、で2本飲んだらちょっと記憶が怪しい、で3本飲んだらもうあの確実にブラックアウトですね。
だからブラックアウトです。
3本は飲むもんじゃないって、ね。まあ、1本ぐらいで止めとくのが一番ベストかな、ワインがねっていう感じですけれども、はい。
ラジオネームちっちゃな友達さんからいただいております。
はい、
先生小本さんこんばんは。
こんばんは。
お休みの日にお疲れ様です。
はい、
いつも楽しい放送ありがとうございます。
はい、
先生の11月のライブ大変楽しかったです。
はい、
また今年も先生の生歌をどっかで見る機会はありますでしょうか、楽しみにしていますといただいております。は
あ、今度2月2日にですね、夢人私らしく生きてますというですね、倉敷市男女共同参画推進センター、まあ、この FM 倉敷のですね、プリティウーマンさんがですね、まあ、主催しているイベントがございまして、それで私、講師としてですね、自分らしい生き方というのをちょっとこう喋るんですけれど、その中でギターのね弾き語りライブをちょっとしようと思ってますので、よければ2月2日日曜日、13時半からですね、天満屋倉敷店の6階で行われますので、ぜひ来ていただけたらなと思います。
今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さて、最後の曲ですけれども、ロンバケといえばこれでしょうか。先ほどの曲が一番好きと言いましたけれども、次の曲も一番好きです。結局全部好きなんだなっていう話なんですけれど、大名曲でございます。大滝詠一で恋するカレンを。
小本薬局へちょっとの風なら行きましょう。あなたの明るい笑顔が見たい。
市の保健室高本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。番組の感想、リクエストなど何でも構いません。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組はブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター高砂のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで大滝詠一追悼特集第2弾ですね、ロングバケーション特集でございましたけれども、これにてお開きでございます。来週はですね、大滝詠一特集第3弾でございます。今度はまあそのロングバケーション以降はね、もうすごく佳作になっちゃうんです。だけどまあ1981年ですから、ロングバケーションは。それから亡くなるまで22年のね、一応歳月がございますので、その22年間の中で、大滝詠一さんが発表された楽曲に、焦点を当ててですね、特集を行ってみたいと思います。でその次、第4週最後の週ですけれども、それは、作曲家そしてプロデューサー大滝詠一の、作品を、ちょっとピックアップしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。まあ、最後ちょっと業務連絡なんですけど、先ほど言いましたが2月2日ですね、夢人私らしく生きていますというイベントが、天満屋倉敷店、6階であります。13時半からございますので、私がトーク&ライブを行います。でギターの弾き語りライブもやる予定ですから、そちらの方も皆さんぜひ来てみてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。 竹迫凛太郎と
河本敦史がお送りいたしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、河本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。